先週はヨハネの8章の12節からでしたけれども、今日はその少し進んだところですね。ヨハネの8章31節と32節が中心になります。ヨハネの福音書8章31節と32節を読みたいと思います。そこでイエスはその信じたユダヤ人たちに言われた。もしあなた方が私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当に私の弟子です。そしてあなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。この聖書の言葉、特に一番最後の部分ですね。真理はあなた方を自由にしますというのは、いろんなところで用いられている聖句だと思います。特に学校関係では、標語のような形で用いられていると思います。イエス様が信じたユダヤ人たちに言われたというふうに書いてあります。信じたらもうそれでいいんじゃないかっていうことではなくて、そのユダヤ人たちにイエス様がぜひこのことを知ってもらいたいということで言われている言葉です。もしあなた方が私の言葉にとどまるなら、ここでユダヤ人たちに、そして今朝私たちに問いかけておられるのは、私たちは誰の言葉にとどまっているかということですね。クリスチャンになるということは、神様の言葉に聞き従うようになる、それが大きなクリスチャン生活の前と後の違いだと思います。それまではこの世の教え、私たちは小さい時からいろいろな言葉をたくさん聞きます。教えを聞きます。学校で教育を受けます。そういったものに従って親からもいろいろ教わり、友達からも先輩たちからも先生からもいろいろ学びますけれども、クリスチャンになるということは、神様の言葉、イエス様の言葉にとどまることなんだということをイエス様は言われています。聖書を読んでいきますと、エデンの園で何が起きたかというと、二つの選択があったわけですね。神様の言葉、エデンのその中央にあった善悪の知識の木、そこから食べてはいけないというのは神様の教えでした。悪魔は食べても大丈夫、神様は食べたら、死にます、悪魔は食べても死なない、そして神様のようになれるよっていう、そういう言葉でありましたけれども、どちらに従ってしまったかというと、悪魔の教え、悪魔の言葉の方に従ってしまった。そこから人類の歴史というのはその延長線上をずっとこう歩んできているわけですね。日本においてもそうです。イエス様の時代 にイエス様が神の民、ユダヤ人たち、聖書を知っている人たちであったはずですけれども、彼らにイエス様は言われた言葉、これはマタイの15章でイエス様は言われた言葉ですけれども、あなた方は一生懸命従っているのがあるけれども、それは神の言葉ではなくてあなた方の言い伝えだ。あなた方はそれに従うことが神の言葉に従うというふうに考えているかもしれないけれども、それがずれてしまってますよ。で、私がそれをそのことを教えるために、そして、正すために来たんですよというふうにイエス様は教えるわけですけれども、また今日私たちは日本において、まあ、日本世界中こういう考え方が多いと思うんですけれども、何に従うかというと自分たちの理性、感性に従う時代である。そしてどの時代にあっても私たちを支配するその言い伝えであるとか考え方であるというものがあります。イエス様が私たちと神様との関係、御言葉と私たちの関係を分かりやすく説明するために使われたイメージが、私たちが今朝最初に歌った、ブドウの木という歌ですね。その中にもありましたけれども、ヨハネの15章のところでイエス様はこのように言われました。私はブドウの木で、あなた方は枝です。私たちと神様との関係、私たちと御言葉の関係というのは、そのブドウの木に例えて考えると分かるでしょうという、そういうことですね。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。で、それはどういう意味なのか、具体的にはどうしたらいいのかということですけれども、そのことをイエス様はこのヨハネの15章では、もしあなた方が私の戒めを守るなら、私の言葉を守るなら、あなた方は私の愛にとどまるのです。私たちは戒めという言葉は嫌いですから、ですから戒めっていう、愛という言葉は好きなんですけど、イエス様はそこで2つを1つにしてますね。戒めを守るなら愛にとどまります。私の命令を守るならば、教えを守るならば、私の愛にとどまりますっていう、それは私が私の父の戒めを守って私の父の愛にとどまっているのと同じです。私が人となって、神である私が父のもとを離れ、人となってあなた方と一緒に生きている、その理由はあなた方が見えるような形で神と共に生きる、神に従って生きるのはどういうものであるのかということを見せるためですというのがイエス様の教えでした。また父の愛を示す、私を見た者は父を見たんだというふうにイエス様は言われましたから、それがイエス様の人となった理由、目的でありました。とどまるということは、ずっと一緒ということだと思います。とどまるというのは、とどまり続ける、もうとどまるという言葉に続けるという意味が入ってます。一回はい、そのように、決めましたっていうのではなくて、その決めたことがずっとこう続いている、とどまるというのはそういう意味ですね。そしてずっといると、いろいろなことが起きます。 嬉しいこともあるでしょうし、悲しいこともあるでしょうし、辛いこともあるでしょうし、嫌なこともあるでしょうし、とどまるということは何があっても一緒にということですね。それは何かに似てると思うんですけれども、で一番、結婚されている方は結婚生活に似てるんじゃないかというふうに、言えるんじゃないかというふうに思います。結婚の時の誓い、約束、こういう大体こういう言葉だと思うんですけれども、こういう誓いをお互いにします。あなたはこう二人で立ってですね、お互いにこう向き合って、あなたはこの人を自分の夫あるいは妻として妻とする、そしてその人をこの人を信じ敬い、喜びの日にも悲しみの時にも健やかな時にも病の時にも富める時にも貧しい時にもこの人を愛し、二人が生きている限り自分をこの人だけに捧げることを神の御前で誓いますか。この中に喜びの時も悲しみの時も健やかな時も病の時も富める時も貧しい時もどんなことがあってもということだと思います。でそれは私たちがバプテスマを受ける時の約束誓いとも同じですね。イエス様を信じますか。私たちの罪のために十字架についてくださったこと、そして、あなたの人生の主としてイエス様を受け入れますか。人生の主ということは生きている限りということですから、その関係が続くということです。ですからとどまるというのはそういうことであると思います。イエス様はここで、もしあなた方が私の言葉にとどまるなら、続けるなら、とどまり続けるなら、ですから決して今の世の中で、フィーリング、考え、っていうのが重要視されていますけれども、そうね、御言葉と私の考えとフィーリングと一致するなら、一致するときだけ従います。それは全然従ってるんじゃなくて、自分の考え、フィーリングに従ってるっていうことになりますよね。おそらく、エデンの園でアダムとエヴァを惑わしたように、今、クリスチャンである私たちを悪魔が惑わそうとするなら、そういう理屈で惑わすんじゃないかな。ああ、神様を信じる、そんな固いことを言わないで、自分が大事なんだから、自分をもっと大切にして、そして自分に従えばいい、というような理屈、こう何も考えないで聞くと、あ、なかなかいいこと言うななんていう思っちゃうような、そういう言葉でありますけれども、その辺が、サタンのうまいところであり、私たちの先祖はそれで、負けてしまった、誘惑に負けてしまった。そして聖書が教えることは、私たちが神様にとどまるために必要なことは何か。御言葉を私たちの心にとどめるということです。これは覚えやすいと思います。とどまるために必要なのはとどめること、神様の言葉を私たちの心にとどめるんだ。コロサイの3章の16節、ヨハネの3章の16節は有名ですけれども、コロサイも同じように覚えて置くといいと思いますね。なんて書いてあるか、もう皆さんご存知だと思いますけれども、キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、住むっていうのもとどまると一緒ですから、永続、継続するわけですね。住まわせ、知恵を尽くし、 互いに教え、私たちが教会としてクリスチャン同士助け合うこと、互いに戒めることもある。間違っていたら戒め合い、そして、また詩と賛美と霊の歌とにより感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさい。賛美はそういう意味で私たちを助けてくれますよ。御言葉は私たちを育てる。それはよく私たちは言われていることですから、パウロがテモテに命じた御言葉、とにかくパウロよ御言葉だよということで、私はいなくなるけれどもその後は御言葉からしっかり学びなさいというのがパウロのテモテへのメッセージでした。そしてここでは賛美歌も私たちのことを助けますよ。賛美歌をただ単にそのきれいな賛美歌、好きな賛美歌、素敵なメロディーの賛美歌ではなくて、私たちをに教えてくれる賛美歌、歌というのは普通の言葉よりも私たちの心にこう入り込むことができますので、それを神様は用いて、そして、御言葉が、神様の心が私たちの心にとどまり、そして私たちが変えられていくようにということを言われているんだと思います。イエス様は、もしあなた方が私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当に私の弟子ですというふうに言われました。それでこそ私の弟子だということだと思います。御言葉にとどまっていれば、そうでなくてはいけないということだと思います。私たちは大変、そんなの大変そう、クリスチャンになるだけで十分じゃないんですか、弟子まではなりたくないと思いますとか、天国に入れるんだったらそれで十分ですなんて考えるかもしれないですけれども、イエス様はこういうふうに、そんなことどこで考えたんだってどっから教わったんだっていうふうに、パリサイ人たちとかその当時の人たちにイエス様は言われたように、誰から聞いた福音なんだ、それはそういう考え方っていうのはどっから来たんだっていうふうに言われちゃいそうに思います。あるいはイエス様がマタイの5章から5、6、7、三条の水訓というふうに言われているイエス様の教えがこう凝縮されているというか、まとまっている一番長い教えとしてこうまとめられているところがありますけれども、その5章のところでイエス様が繰り返し言われている言葉があります。あなた方は、昔の人々がこのように言っているのを聞いています。あなた方の頭の中に入っている、あるいはあなた方の生活を導いている教えはあります。ですけれどもイエス様が言うのは、あなた方はそのように聞いているけれども、しかし私はあなた方にこう言います。4回その一章の中でイエス様はあなた方はこう聞いている、だけれども私はあなた方にこう言います。ですから間違ってたんですよ、ずれてしまっていた、少しずつずれたのかもしれない。だけれども、ですからイエス様は正すわけですね。そして私たちも正される、常に正される必要があるんだと思います。 あ、ですからイエス様が、マタイの最後のところで、これは大宣教命令というふうにも呼ばれている言葉でありますけれども、イエス様が弟子たちに命じられた言葉ですね。それゆえあなた方は言って、私には天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は言ってあらゆる国の人々をどうしなさいというふうに書いてあるかというと、弟子としなさい、クリスチャンにしなさいとは書いてないです。聖書の中で確かクリスチャンという言葉は3回しか出てこないです。弟子という言葉は新約聖書の中に270回だか80回だか、約100倍ぐらい入っている。ですから、弟子としなさい、私たちが、神様が求めておられるのも私たちがイエス様の弟子となることです。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい、御言葉にとどまっているならばあなた方は本当に私の弟子ですということを、ここでもここでイエス様ははっきり弟子たちに言われました。そしてさらにありがたいことに、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます、私も一緒にいて助けるよ、一緒に教えるよ、一緒だよというふうにイエス様は言われます。でどういうふうにこうイエス様の神様の教えというのはこうずれていくのかなというのを、考えるのに助けてくれる箇所があるんですけれども、それはこのマタイの11章のところかなというふうに思います。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。これは私たち大好きな聖句でありますけれども、で私たちは大体そこで止まってしまうところがあると思います。ですけれども、その教えには続きがあります。私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝を追って私から学びなさい。首輝がありますし、学ぶ、それはマタイの28章のところ、大宣教命令と同じですけれども、そうすれば魂に安らぎがきます。私の首輝は負いやすく、私の荷は軽いからです。ですからもし、結構多いパターンというのは28節だけを読んで、そして全て疲れて、まあ、30節まで聞くんだと思うんですけれども、頭の中に残っているのは、全て疲れた人、重荷を負っている人、私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます、あ、イエス様来ました、はい、休みください、平安くださいっていう、あれまだ来てないんですけれども、どうしたんですかっていう、遅いですね、遅れてますよ。ですけれどもイエス様は、私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝を追って私から学びなさい、そうすれば魂に安らぎがきます。ですから、私たちも、自分たちもそういうふうに考える傾向がある、そういうふうにしがちだよなっていうところだと思います。私たちは、28節が好きで、そして28節から平安を求めるわけですけれども、平安はどうやってもらえるのか、それは29と30にある。平安を得るためにはイエス様の首輝を追う必要がある、首輝を追ってイエス様と一緒にイエス様から学ぶ必要があるんだということをですね。そしてイエス様は、もしあなた方が 私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当に私の弟子です。そしてあなた方は、そうするとあなた方は真理を知ります。そして真理はあなた方を自由にします。私はどういうわけか若い時から真理というものに関心があって、そして18歳ぐらいの時から真理が知りたいで、知ったらみんなと分かち合えばみんな幸せになるんじゃないかって、そんなことを考えてましたけれども、そしてじゃあどっかで真理を見つけなくちゃいけない、これは大変な仕事だと思って、いたんですけれども、でクリスチャンになった、私がこの教会で出会った宣教師が、私が真理を探してますって言ったらもう喜んじゃって、そしてここにあるって言って、そんな簡単なわけない、そんな簡単だったらもう誰も苦労しないよ、でも問題はそれを受け入れてないからみんな苦労してるんですよ。それが分からなかったですね。それで、君これ読んだことあるかって言われたんで、まあちょっとこう、大げさにっていうか、ありますって言っちゃったんですよ。で、確かにあの、何箇所か読んだことあったんで、言ったんですけど、そしたら、質問されちゃって、答えられなかったです。大学生だったんですけれども、それで、じゃあ一緒に聖書を学ぼうかっていうふうに言われて、ああ教えてくれるんだったらそうしたいですっていう、そこから始まったわけですけれども、でもう真理と出会い、真理をこう知ったと思ったんですよ。ところがもう少しこう学んでいくと、そしてイエス様のその十字架の愛、無条件の愛とかこうより深く、知るようになると、真理を捕まえたと思ったらそうじゃないんだ、クリスチャンになる、イエス様の弟子になるっていうのはまず真理に捉えられる、捕まっちゃう、そういうことなんだっていう、これは叶わないっていう、これはこんな素晴らしい教えが世の中にあったのかっていう、だから福音って言うんだろうということで、それでですから真理を捉えるというよりも捉えられる、そして真理って何なんだ、イエス様は、私が道であり真理であり命ですというふうに言われました。ですから御言葉も真理であるというふうに言われてますけれども、真理、すべての真理のもとのは神様ご自身でありイエス様でありますから、そして私たちを自由にすることができるのもイエス様であるということを、この8章の36節でもイエス様は言われてますので、真理を知るということはイエス様ご自身を知る、そうすると真理はものではなくて法則ではなくてお方である、生きておられる方なんだ、その方との関係なんだということで、そのつながりが全てである。ですから私たちが自由になる唯一の方法というのはイエス様と一緒に生きることによって自由ということが分かる。ですからイエス様は私の首輝きを追って私から学びなさい、自由というものを首輝きを追って学ぶっていうところが面白いところですよ、聖書の教えで。首輝きっていうのは自由の反対じゃないですか、いや首輝きっていうのは自由を得る道なんだ、方法なんだ、唯一の方法なんだよっていうふうにイエス様は言われるわけですね。そしてイエス様は、私たちは自分をなんとかこう見つけたい、自分探しとか 自分を自己啓発とかっていうのが今の時代でありますけれども、イエス様はそれと全く反対のような言葉を言われます。自分を捨てて十字架を追って私についてきなさい。どこに自由があるんですか。十字架を追って自分を捨てちゃってどうして自由なんですかっていうふうに私たちは考えるわけですけれども、私たちが本当の自由というのは、その罪に染まっている世の中にあって、そしてその教えに染まって、その精神に染まっている私たち自身からの自由でもある。わがままな、そして傲慢な、そういう自分たちからも自由にしてくださるというのが自由だと思います。決して自由というのは自分の好きなことをやるようになる、それが自由ではない。ですから自由というのは、本当の自由というのはどういうものなのかなっていうことで、イエス様を好きになる、なんて素晴らしいお方なんだ、この方こそ真理である。そしてイエス様が好きなことも好きになる。そうすると、先ほど私たちがイエス様が言われたのは、私の戒めを守るならっていうことはありましたけれども、私にとどまるんだという、そうすると私たちがイエス様を知り、イエス様に愛されていることを知り、そしてイエス様が求めておられることを知って、それを心から自分も求めるようになったとき、その時に私たちは自由になると思います。ですから外側から見てクリスチャンというのは、あんな窮屈なことをなんで自分からやりたいと思うんだろうっていう、なんか、真面目なグループみたいでっていう、いや、そこには自由があるんだっていうのは外側からはわからないかもしれないですけれども、御心が好きになる。御心は素晴らしいものですから。そして旧約聖書を学んでも、何のための命令なんですか、それは私たちを幸せにするための命令ですというふうに堂々と神様はモーセに言われました。だから人々に伝えなさいって。それに従うことは人を、その人たちが幸せになることなんだ。ですから自由というのは、神様が求めておられるものと私たちが求めておられるものが一つになった時なんですよ。もう喜んでやっちゃうっていうか。ですからそれが自由なんじゃないかっていう、そのように成長をしていく。私たちがの自由というのは何からの自由かというと、サタンの嘘ですね。この世にも未だにサタンの嘘というのはもう溢れていますけれども、ですから聖書はこの世は悪いものが支配している、悪魔の支配下にある、闇である。イエス様が言われたのは、私は世の光です、私に従う者は闇をの中を歩むことはないというふうに言われましたけれども、そして、私たちも自分からも自由になる、そして本来あるべき自分になる。それが、弟子のとして成長するプロセスであると思います。サタンに従う場合、サタンの弟子あるいは奴隷になる場合は死にますけれども、イエス様が食べるなっていうふうに言ったのは、食べても大丈夫だよ、それだけじゃなくて、死ぬことはないし神様を見たくなれるんだよっていうような窓橋があったわけですけれども、ですからアダムとエバは 食べるなっていう実を食べる前にサタンの言葉を食べちゃったんですよ。イエス様は、私は命の言葉を与えることができるよ、私を食べなさいというふうに、私は命のパンですというふうにも言われました。ですから私たちは、悪魔の言葉ではなくて、嘘ではなくて、真理を食べる、命のパンであるイエス様を食べる。そしてイエス様が言われたのは、あの悪魔、イエス様も悪魔の、あの誘惑に遭いました。それどういうふうに戦えばいいかということもそこで示してくださいました。そして、お腹空いてるんだったら石をパンに変えればって言われたときに、イエス様が言われたのは、人は、パンだけで生きるんじゃない、神様の口から出る一つ一つの言葉によって生きるんだ、それを食べて人は生きるんだということですよね。ですからそれによって私たちは神と一緒に永遠に生きる。ですからもしあなた方が私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当に私の弟子です。そして弟子というのはただの学生じゃないんですよ。弟子というのは必ずその従っていく人がいるんですよ。先生がいます。だから弟子、イエス様の弟子なんですよ。私たちはイエス様に従っていく、ただ勉強するんじゃない、そういうイメージですよね。聖書の弟子というのは、ですから、イエス様は私たちの救い主であり、救い主である。ヨハネの最初のところに、すべてのものはこの方によって作られた、この方によらずにできたものは一つもないということですから、私たちイエス様は私たちの救い主であり、救い主でもあるんだ。ですからイエス様にイエスという人は、人生に、命にイエスということであり、イエス様にノー、結構ですという人は、自分にも、自分を作ってくれた、生かしてくださっている方にノーということは、自分にもノーという言ってしまっていることだ、人生にもノーと言ってしまっていることだということになります。そしてこの世的な考えでは間違った救いの考え方というのは、救いを手に入れるという、自分のものとするという考え方というのは、なんかこう悪くないようにも思うんですけれども、それは間違っている考え方だと思います。救いを自分のものにするではなくて、自分を神のものにする、それが救いです。神のものとなる。ですから自分の手の中に救いをこうもらった、これさえ持ってれば天国行けるっていうのではなくて、自分をイエス様の、神様の御手の中に入れる、それが救いです。そして歌の中にありましたけれども、あの陶器師と陶器の歌の中で、成したまえあなたの御旨を成してください、私たちを形作ってください、きれいな器として仕上げてくださいという歌にありましたけれども、私たちが、私たちを神様の御手の中に入れるなら、神様はもう最高の自分、私たちにしてくださいます。それが弟子になる、クリスチャンになるという本当の意味であると思います。この世では私自身もそうしてましたけれども、自分を探してました。ですけれども自分を探して人となって世に来てくださった真理、神様がおられるということは知らなかった。ですから自分探しよりも自分を探しに来てくれた神様を受け入れるというところに、その答えがあるんだと思います。最後に、 御言葉にとどまるということは続けるということの大切さはですね、はい、信じました、そして救われました、だから自分はクリスチャンで天国に行けるから大丈夫ですという教えは残念ながら聖書にはないです。他の宗教にはたくさんあるかもしれない。救われたんだからもう大丈夫ですよ、まあ、1年に1回元旦の前にお参りに来てくれれば1年間は OK なんていう、そういうのは私たちは考えそうなことですよ。神様はそんなこと考えてもいない。毎日いつも私たちと一緒に生きるっていうことを神様は望んでおられるということですよね。そんなにありがたいことはないと思います。それほどありがたいことはない。ですから私たちはよく継続は力なりと言いますけれども、弟子となるということは継続です。そして継続には成長が伴います。成長は簡単にはできないですよね。小さい子どもたちは成長がとにかく惜しいっていうか、サッカー、私の孫たちはサッカー好きらしいんですけれども、じゃあボールを足でこう蹴って、そしてそれがこうちゃんと自分のところに戻るかどうかこうやってみてっていうと、いやそんなことじゃなくてサッカーがやりたいんだっていう、サッカーがを楽しみたいっていう、ですからそのプロセスというものをこう無視して、成長したい楽しみたいっていうのはそれは無理だということだと思います。 そしてでもそれが分かればその練習も楽しくなる。私が小さい時にサッカーやった時にサッカーやれなんて誰にも言われなくたってやってました。ですからそういう、まあ、自由というか そういうことかなというふうに思います。そして継続は救いである。そして弟子というのは成長をしていくプロセスである。真理を知るということはそれはイエス様を知るということで、イエス様との関係が深まるということです。イエス様の弟子はイエス様に従い続ける。そうすると少しずついつもイエス様の後をついて行って、そして、イエス様と一緒にいろんなことをやっていればイエス様のように少しずつなっていきますよ。それが成長のプロセスですね。そして、イエス様が好きになり、イエス様をより深く愛せるようになり、そしてイエス様が好きなものも好きになる、愛するようになる、それが自由であると思います。成長なしに自由というのはないというふうに思います。そして、イエス様の御手の中にあって私たちは最高の自分になれるんだということだと思います。お祈りします。愛する父なる神様、今日は本当の弟子ということでいろいろイエス様の言葉から学ぼうとしました。どうぞ私たち、どうしても私たちの場合は簡単な道を求めたり、楽な道を求めたりしますけれども、弟子になるということは成長のプロセスであるということも忘れないように、そして本当の意味で私たちが、あなたと一緒に、自由というものを学ぶことができますように、 日々あなたのことを信頼して、あなたと共にあなたに従って歩むことができますように、一緒に歩むことができますように助けてください。私たちの成長を助けてください。そしてあなたの御業のために、栄光のために用いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。